ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース情報エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Kyo, 2025年8月25日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz または LLE.co.id と LLE デジタルアプリから Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。インドネシアと日本は、ルピア円及び QR のクロスボーダー取引を拡大することについてお伝えします。インドネシアと日本は、ルピア円現地通貨取引または LCT スキームを拡大するとともに、クロスボーダー決済の連携を強化しています。この取り組みは、両国間の貿易、観光、投資取引の促進に向けた取り組みの一環として、ジャカルタで開催されたインドネシア日本 LCT 及びクロスボーダー QR 決済連携ハイレベルキャンペーンにおいて発表されました。本日、インドネシア銀行と日本の財務大臣は現地通貨建て取引のさらなる拡大に合意しました。これはインドネシアと日本の現地通貨建て取引において、すでに中国に次ぐ第2位の規模となっています。今年7月までの取引規模は51億米ドルです。米国ドルへの換算なしで、ルピアと円の直接取引を可能にする LCT の拡大は、越境 QR 決済の接続性を補完し、QR コードスキャンによるショッピングやサービスの支払いを簡素化します。この制度はコスト、削減、為替リスクの軽減、そして中小企業の市場アクセス拡大につながることが期待されています。
今回利用できることとなった資金決済サービスも活用して、人や物がより活発に日本とインドネシアを行き来し、両国が共に成長していく未来の実現を期待しております。日本政府としても引き続きインドネシアとの経済・金融協力を強力に進めていく考えです。
インドネシアと日本は LCT と越境 QR 決済を組み合わせることで、企業と観光客の双方にとってより包括的で効率的かつ総合に強化し、合う取引エコシステムを目指しています。それでは次のニュースです。インドネシア海上保安庁はベトナム沿岸警備隊の訪問を受けることについてお伝えします。インドネシア海上保安庁またはバカムラは月曜日、インドネシアとベトナムの二国間関係強化の一環としてベトナム沿岸警備隊の訪問を歓迎しました。ベトナム沿岸警備隊の船舶は8月25日月曜日午前10時現地時間北ジャカルタタンジュンプリオクのヌサンタラ01埠頭に到着しました。バカムラのエルファンシア海軍中将も同席し、船舶とその施設を視察する予定です。ベトナム沿岸警備隊の訪問は8月27日水曜日まで続き、二国間会談、合同スポーツ、合同訓練が行われる予定です。 それでは最後のニュースです。スメル山が標高700メートルの火山を噴火したことについてお伝えします。東ジャワ州のスメル山は8月25日月曜日午前6時現地時間、再び噴火し、西方向に約700メートルの火山灰柱を噴出しました。スメル山の現在の噴火状況は引き続き警戒レベル2です。火山地質災害軽減センターまたは PFMBG は高温の雲と 13km に達する溶岩流が発生する可能性があるため山頂から最大 8km の範囲で活動を抑えるよう勧告し河川岸から500メートル離れるよう勧告しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 今回のインドネシアからのお便りはジャカルタの旧市街をご紹介します。ジャカルタの旧市街は北ジャカルタと西ジャカルタにまたがり 1.3 平方キロメートルの広さを誇ります。かつてオールドバタフィアとして知られていたこの町はオランダ植民地時代の歴史が色濃く残り、当時の建築物の痕跡が今も残っています。この旧市街は1600年代にジャカルタにおけるオランダ植民地支配が始まった場所を象徴しています。1619年にジャカルタを占領することに成功した後、1年後、オランダ東インド会社または FOC は新しい都市を建設し、バタフィアと名付けました。バタフィア C は後に東インド会社の東インドにおける本部となり、アジア貿易の中心地となりました。バタフィアという名称は1621年から1942年まで使用されていました。1942年に日本軍が到着したことにより、バタフィアの名称はジャカルタに変更され、現在もその名前が使われ続けています。1972年、当時のジャカルタ知事アリ・サディキン氏は、旧市街またはコタトゥアの歴史的遺産を保護するため、旧市街を世界遺産に指定する知事令を発信しました。現在、これらの古い建物のいくつかは、ジャカルタ歴史博物館や インドネシア銀行博物館など博物館に改装されています。海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、 インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次の便りはファタヒラ博物館をご紹介します。ファタヒラ博物館、正式名称ジャカルタ歴史博物館は、西ジャカルタのタマンファタヒラ一番地通りにあります。現在の博物館の建物は、もともとは市庁舎でした。建物の建設は1627年にオランダ領東インド総督ヤン・ピタル・ズン・クーンの治世中に始まりました。1710年、オランダ領東インド総督アブラハム・ファン・リベックによって開館されました。この建物はアムステルダムのダム宮殿に似た新古典主義建築様式で、東西に2つの翼部を持つ本館と事務所、法廷、刑務所として使用される地下室として使用される仮想館で構成されています。1974年3月30日に、この建物は当時のジャカルタ知事アリ・サディキンによってジャカルタ歴史博物館として開館されました。ファタヒラ博物館のコレクションは16世紀初頭からバタフィアに定住したオランダ人の遺品が中心で、家具、家庭用品、武器、陶磁器、地図、書籍などが収蔵されています。また、バタフィア時代のジャカルタの歴史に関する複製、ダルマヌガラ王国とパジャジャラン王国の遺物の複製、ジャカルタの考古学的発掘調査、そして様々な石品なども展示されています。コレクションには実物と複製を合わせて約2万3500点の品々が収蔵されています。最も象徴的な品の一つは、前提にあるジャグル砲とヘルメス神の像です。ファタヒラ博物館の開館時間は火曜日から木曜日の午前9時から午後3時までです。金曜日は午後1時30分まで、土曜日は午後1時まで開館しています。博物館へのアクセスも非常に便利です。電車をご利用の場合は、コタ駅で下車し、博物館まで徒歩約3分です。トランスジャカルタバスをご利用の場合は、ジャカルタコタバスウェイ停留場またはコタで下車してください。ジャカルタに行くなら、ジャカルタ歴史博物館は必ず訪れるべき場所です。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。 Voice of Indonesia VOR。 リスナーの皆さん、大統領広報室または PCO は ASEAN が依然としてインドネシア外交の基盤であることを強調しました。大統領広報室報道官のフィリップス・フェルモンテ氏はアンタラニュースを引用し、インドネシアは ASEAN の役割と影響力を信頼しており、カンボジア対紛争の解決を ASEAN 議長国であるマレーシアに全面的に委ねていると述べました。しかしインドネシアはパレスチナ、ロシア・ウクライナ紛争、米国の関税政策といった地政学的ダイナミクスの中で新たなパートナーとの協力も拡大しています。その一つのステップとして2025年9月の正面を目指しているインドネシア・ヨーロッパ包括的経済連携協定の締結を加速させることとともに、非伝統的なパートナーとの関係構築を継続していきます。 ASEAN に引き続き重点を置く一方で、国益強化のため地域を超えたパートナーシップも積極的に推進していきます。LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz KU で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、ハニファイソル・ヌロフィック環境林業大臣は、インドネシアのプラスチック汚染対策へのコミットメントを改めて表明し、国際条約交渉の早期締結を強く求めました。この声明は、ジュネーブで開催された INC5.2 において発表され、途上国の技術支援、資金、投資ニーズを考慮した包摂的かつ公正な交渉を求めています。ヌロフィック大臣は2029年までにプラスチックを含む廃棄物の 100% 管理を目標としているものの、2022年以降の進歩が遅いことを強調し、条約は投票ではなくコンセンサスによって採択されなければならないことを強調しました。インドネシアはまた、この国際条約に関する3つの企業連合のミッションを支持しています。これは問題のある製品、化学物質の排除、持続可能な製品設計、そして生産者に製品のライフサイクル全体にわたる責任を義務付ける拡大生産者責任の拡大です。
Hanya ingin berdiam di keheningan malam, membayangkanmu di depanku, aura dirimu mempesonaku, dan ku terdiam di keheningan malam. Ku ingin memastikan diri, apakah ku telah jatuh hati kepadamu, pencuri hati yang tak kusangka kan datang secepat. biarkan ini menjadi melodi cinta.
Of Indonesia.
Listener の皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワにある観光地をご紹介します。トゥルンアグンはインドネシアの東ジャワ州にある地域です。首都はインドネシア最大の大理石生産地の一つとして有名なトゥルンアグン県です。東ジャワ州の首都スラバヤシの南西154km に位置するトゥルンアグン地区は大理石で有名なだけではなく、ウチャンラバンモーラに位置するクドゥントンパンビーチという美しいビーチ観光地でもあります。このビーチの名前はプールまたは穴を意味するクドゥンとダンダンを意味するトゥンパンという言葉に由来しています。これは海藻化された珊瑚礁の上に形成された自然のプールがあるこのビーチの状態を表しています。自然に形成されたプールには透き通ったターコイスプールの水が流れています。これらのプールは泳いだり遊んだりただリラックスしたりするために使用できます。クドゥントンパンビーチにはユニークなサンゴのビーチがあります。このビーチを訪れるとユニークな形をしたサンゴ礁だけが見つかります。このビーチにたどり着くまでに横断しなければならない地域はかなり困難で急峻なので、このビーチは半数流派の雰囲気のあるビーチを楽しみたい人にのみ適しています。この海岸地域は多くのそびえ立つ崖に囲まれており、かなり挑戦的な高さになっています。ハイキングが好きな観光客にとってクドゥントンパンビーチエリアの崖登りは見逃せないものです。崖の頂上に到着するとビーチと海のとても美しい心地よい景色が見えるからです。クドゥントンパンビーチエリアではユニークな形をした大きな岩の美しさを楽しむこと以外に、このビーチの岩に海の波が打ち寄せる様子が最も興味深いものです。海の波に浸食された岩の間にまるでプールのような海水の水たまりが形成されています。これらのサンゴ岩のプールでは観光客は安全に泳ぐことができます。プチャンラバン市の中心部からわずか 35km ほどのクドゥントンパンビーチにはもちろん興味深い写真スポットがたくさんあります。さらに旅行してクドゥントンパンビーチの美しい景色を楽しんだ後は、観光客は夕日を楽しむこともできます。朝このビーチは非常に暖かい日の出の雰囲気とともに美しい朝のパノラマを提示しています。クドゥントンパンビーチで日の出と日の入りという自然現象を両方楽しみたい場合、観光客はテントを張ってビーチの周りで夜を過ごすこともできます。 横断しなければならない道路の地域は非常に困難で、急所であるため観光客は安全な衣服と靴、特に登山用の靴を履くことを含め、全ての装備と物資を自分で準備する必要があります。リスナーの皆さん、アドレナリンを試すのが好きな人なら、インドネシアの東ジャワ州にあるカドントンパンビーチで休暇を過ごす計画を立ててみてはいかがでしょうか。これで朝のインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4enews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはサイヤスカ、日本語で私は好きです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではサイヤスカ、日本語で私は好きですというタイトルの会話をご紹介します。この会話は日中に西ヌサタガラ州スンバワ島ビマ経済特区の競馬場を訪れた際、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボク島の住民の間で行われました。クリス・シーはセガルビーチからマンダリカサーキットまでバイクで行くのにかかる時間について尋ねました。クリス氏は観客に競馬が多すぎだと語りました。
わ、ジョキニャマシアナカナキャ。
いや、ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.
クリスの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、サイヤスカ、日本語で私が好きですに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。スカ、スカ、日本語で好き、好き。パチュワン、パチュワン、日本語で競馬場、競馬場。Kuda, kuda, Nihongo de uma, uma. Pacuan kuda, pacuan kuda. Nihongo de keiba, keiba. Saya suka pacuan kuda, saya suka pacuan kuda. Nihongo de watashi wa keiba ga suki desu. Watashi wa keiba ga suki desu. Anak anak, anak anak. Nihongo de kodomo tachi, kodomo tachi. Tradisi, tradisi. Nihongo de dento.伝統。リスナー皆さん、会話の中ではあなたはサイヤスカパチュワンクダ、日本語で私は競馬が好きですという文を聞きました。この文にはサイヤスカ、日本語で私は好きですという言葉があります。サイヤスカという言葉は何かに対する興味や好みを表現するために使用されます。会話の中でクリス・シーは競馬への愛を語りました。他の例は、ではサイヤスカ、日本語で私が好きですの使用例をもう一つ聞いてみましょう。サイヤ・バルクンジュンク・タンパッバル、日本語で私は新しい場所を訪れるのが好きです。Saya suka kuda berwarna hitam。日本語で私は黒い馬が好きです。西ヌサタガラ州ビマ県では競馬が伝統となっています。この活動は教育、文化、研究、技術省を通じてインドネシア政府により無形文化遺産として記録されています。ビマ競馬の特徴は、騎手がまだ若いこと、馬が地方馬であること、そして競馬を毎年の伝統とする地方政府の認識であることです。 リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
わ、ジョキーニャ masih anak-anak ya?
Iya, ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。皆さん、音楽の広場です。今日はスーパーマン is dead が歌う1984年という曲をご紹介します。イグレ・アリ、アスティナまたはジェリンスとロイ・パルスワによって作成された この曲は2024年11月28日にデジタルビデオプレイヤープラットフォームを通じてリリースされました。ジョージ・オルウェルのディストピア小説1984にインスピレーションを得たこの曲は、地方及び世界の下等政治が伝染病や自然災害を理由に奪おうとする個人及び集団の自由の尊重です。それでは皆さん、スーパーマン is dead が歌う1984です。どうぞお楽しみください。リスナー皆さん、これで音楽の広場を終わります。
Dunia progresif, saat kiri dan kanan tajam ia diperdebatkan. Meskipun telah terbukti sebagai racun, tekanlah populasi, santun lenyapkan senyum. Kita adalah generasi yang menyaksikan dunia kehilangan kode moralnya. 1984 fasis ia berpesta di panggung peragaan busananya. Tak diundang kau tak punya apa-apa, namun kau kan bahagia, itu kata mereka. Ku tahu aku tak sendiri hadapi semua ini, dikala oligarki sibuk bermain tuan. Alasannya wabah bencana alam, wey. Untuk menjadi manusia yang merdeka selamanya. Kau potong lidah yang berani tandingi narasi. Sepasu itu dominasimu. Terlahir diberkati dengan akal budi, berhak atas informasi dari semua sisi. Media kiri kanan dan selebriti, yeah. Sepasu itu dominasimu. Terlahir diberkati dengan akal budi, berhak atas informasi dari semua sisi. Media kiri kanan dan selebriti, yeah. Coba pahami ini. Semoga lekas kita bertemu di sebuah titik tanpa bias. Semoga lekas kita berjumpa di seluruh.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は FOI_Official、 YouTube は FOI Official。 あなたも LL デジタルアプリとウェブサイト LL.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして重心報告書はメールで foi.listeners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。